詩編の119編の169から最後のところですね。この長い詩編も今日で、この学び月曜終わりということです。で、この最後に何が書いてあるかということです。これはですね、何でもですね、私たちが何かを書く場合、手紙でもですね、最後に何を書くかでこれ印象大きく変わってしまうんですよね。その点は初対面ということと最後に会った時っていうのこの印象がやっぱり残るわけなんですね。それで、何でもですね、最後には何をこう置くかっていうことは特に長い詩の場合非常に大事になってきますね。詩編全体でもですね、最後に一体何を置いてあるか、これは皆さんもですね、読んできたと思いますから覚えているかと思いますですね。詩編全体において最初に何が、あるいは最後に何が置いてあったか。で、この最後はですね、見てみたら分かりますが、148のあたりからですね、最後にかけてですね、はっきりとした内容になっているのが分かると思いますですね。148年からハレルヤ、賛美しよ、この賛美するっていうヒブル語がハーレルということです。で、ハレルヤーで、ヤーベを賛美しよう、賛美しましょう。本来は二人称複数、相手は二人称複数に対する命令だったわけですね。回収に向かって、ヤーベを賛美しようというのが、ハレルヤーという本来の意味だったわけですが、勧誘ですね、神を賛美しましょうという感じ、あるいは素晴らしいというふうな感嘆詞、感動の言葉にもなって、いろんな意味で、ね、使われるようになったんですね。でそういうふうにですね、この最後148から終わりに向かって神を賛美しよう、歌いましょう、神様本当に素晴らしいお方だからっていうこの感動がですね、全体にこれがこの3つ最後にですね、特に150は全て神を賛美しようということになっています。でこの150を見たらですね、神を賛美しよう、この賛美はやはりハレルなんです。神エルとなっています。で、一節のハレルヤーヤーっていう言葉があるから、ハレルヤってこれカタカナ書いてあるんです。これだけ本来カタカナで書くってあんまり意味が本来はないんですね。その下の神を賛美しよう、この賛美は同じハレルなんです。ハレルエールです。下の方はハレルエール、上の方はハレルヤー、同じことなんですね。ヤと神は同じ言い換えただけです。はい、まあ、こういうふうに、この詩編全体の最後のですね、神を賛美しようというハレルヤという言葉で終わっているように、今日のところに帰りますと、今日のこの119って長い詩もですね、最後にこの賛美という、歌う賛美ということが繰り返しですね、出てきておりますね。これ3回ほど出てきているわけです。169から見たらですね、主よ、私の叫び神前に届くように、御言葉が本当に理解できるようにしてくださいということがありますね。で、この叫びとかいうのをいつも私たちは誰でもですね、これは持っているものと思うんですね。ですがこの最後にも出てきておるわけです。私たちの心のさまざまな悩みや苦しい問題、解決が非常に難しい問題があるから、それ神様どうかその前に届きますようにと。それともう一つは、神様から与えられる御言葉が本当に理解できるようにと。この双方向なんですね。自分の叫び苦しみが与えるということと、神様からくださる御言葉が本当に分かる、理解を受け入れる、その2つが、双方向が私たちには必要だというわけですね。叫びだけしてですね、御言葉なんか聞きたくないということではいけないので、御言葉を聞くということとともに、それがあればこそ私たちの叫びも神様にも一層届くという、この2つですね。叫びが届くように、御言葉が入ってくるようにということなんですね。で、この私たちの礼拝もみんなそういう2方向なんですね。祈りきての私たちの思いを神様に達するように、届きますようにと、神様にお捧げするということと、神様の御言葉や聖霊を受け取ると、そういう双方向 ということですね。でそういうことからですね、最終的に賛美があふれるのですということでですね、そういうことの2つの方の方向の経験から自然にこの賛美があふれるようになるということなんですね。で、御言葉仰せっていうのもこれは御言葉と同じことをです、ね、言い換えただけですので、御言葉をこれをですね本当に分かって、賛美歌うことができるようになるということですね。それから174、これも何度も出てきましたですね。174のあなたの律法は私の楽しみってありますか。これは他の訳、英語訳みんなプレジャーとかいう訳じゃなくてデライトという、喜びというですね。ディライトっていうのは喜びということですね。ここに書いてある言葉、ディライトということです。あなたの律法、あなたの御言葉が私の喜びです。楽しみというとですね、非常に次元の浅い楽しみもあるわけですね。いたずらをして楽しんだとかですね、そういう次元のことはありますが、この喜びっていうことというのはちょっと違うわけですね。ですから、これは英語訳のほとんど全部がですね、プレジャーとかいう楽しい快楽とかいうようなことでつないで喜びと訳しているこの本来の方意味に近いわけです。そして、魂が命を与えられる、こういうふうに、私たちがですねこの神様を信じるのは単に戒めに聞いて従うということだけでは決してなくてですね、命を与えられると、いつもこのように出てくる。ヨハネ福音書でも一番最後にですね、一番最後に出てくるのがイエスと神を信じて命を与えられたんだっていう表現がヨハネ福音書の最後に出てくるわけですね。命を与えられなかったら賛美も難しいということで、神様本当に素晴らしいというふうに賛美ができるためには絶えず新しい命を与えられないと、そういうふうな気持ちになれないわけです。そういうことからですね、ここで命を得て賛美ができますようにと。で、この最後の176節ですが、この176節はですね、子羊のように失われて迷うときに探し出してくださいってありますが、実はこの言葉がですね、新約聖書の非常に有名な言葉にイエス様が用いているわけです。この詩編というのはですね、今まで何度も言いましたけど、他の国の詩とは全く違って神の言葉として使われるんですよね。人間の感動だけだったら神の言葉にならないわけです。それがですね、非常にこの奥行きがずっと深いわけです。で、例えば詩編のその言葉がそのままイエス様が最後のあの苦しい時にそのまま用いられた詩編の言葉、それぐらいですね、イエス様の最後の言葉になるぐらいに神様の言葉として使われたのがありますよね。あのエリエリラマサバクタニっていうの詩編にある言葉だったわけです。だから詩編の作者が経験したこと、そのイエス様も経験されたし、今予言にもなったわけです。で、ここのところはどんな箇所になっているのかということですね。羊、子羊のように失われて迷うときに探し出してくださいっていう、そういう探し出すイエス様っていうのがありますよね。これは新約聖書を開いてみますと、どこにそういうことがあったかというのは、どっかにあったっていうのは思い出せると思うんですけども、 音書で言えば18章ですね。マタイ福音書の18章、35ページですかね。新約聖書の35ページ。18章の12節のところですね。35ページのところですね。この、12節のところにある言葉ですね。羊を100匹持っていって、そのうち1匹が迷い出たら、99匹を山に置いておいてでも、迷い出た1匹を探しに行かないだろうかと。はっきり言って、これはアーメンという言葉ですね。アーメンという祈りの時だけでなくて、このように真実を言うという、本来は真実、はっきりじゃなくて真実ですね。アーメンというのは。だから、誠に何じらに告ぐって文語訳でもそうだ。英語訳でも truly、 I say the truth とかにしてですね、本来真実を言うということなんです、ね、単にはっきりとか言うこととは違うんですね。もしそれを気づけたら迷わず見た99よりもその1匹のことを喜ぶのだってですね、この迷い出た1匹の羊っていうのはキリスト教として非常に有名な言葉なんですけど、実はそのもですね、その背後に今日のこのところ、このところがイエス様を用いられて、それさえに完全に表されたということなんです。そういうことはですね、旧約聖書によりよくあることなんですね。新約聖書にあるイエス様の言葉、隣人を愛する、愛しようということも、レビ記というですね、あんまり人が読まないような書物の中にポツンとあるわけです。で、旧約聖書ではあんまりですね、隣人を愛しようということは出てこないんですね。だけどそのレビ記という律法を今しめばっかり書いているところに言えばポツンと置かれた言葉をイエス様が取り出して非常に大事なものとしてですね、前面に持ち出されたわけです。でこの言葉ですもんですね、詩編の119のこの最後に出てくる、これをイエス様がその完全な意味にされて前面に持ち出されたということをどうもほとんどの人はあんまり知らないはずですね。子羊のように失われて迷うときに探し出してくださる神様を知ってたということなんです。でそれをイエス様に99匹を置いてでもその1匹の迷われてもらったの失われてもらったようにこれを強調して言われたんですね。その精神を強調して99匹を置いてと、まあ、そういうふうになっているわけです。からずっと前からですね、このようにこの詩編が書かれたときから迷い出たもの、ここでは子羊と言ってありますが、来取るに足らないようなもの、無視されるようなものを探し出してくださる神様っていうのをこの詩編の作者も知ってたということなんですね。で、このことが新約のイエス様はですね、ここに書かれたように小さきものに対する祝福というようなことになってですね、非常に意味が広げられた中で使われたわけです。迷い出たものはこれも小さいものほっとけっていうことが多いわけなんですよね。これはこの世の中でも学校でもそういうことをどこでも多いです。迷い出たっていうことはなんか失敗したとか、あるいはもう活動できないとか、弱いとか、病気だとか、そういうなんか悪い遊びに走ってしまったというのはもうこれは迷い出たほっとけっていう人なんですよね。学校の中でこう政治が良い人だけ非常にこう大事にされるということがね、敬われるということはどこにでもあるという会社でもそうですよね。仕事の失敗したともほっとかれてですね、辞めさされるということがあります。そういうことで迷い出たっていうものは大体においてはですね、これは現代の社会あるいは昔からそうです、やっぱ捨てられてしまう、元気いっぱい、健康もある、能力もあるという人はこれどうしても思いられるということなんですけれども、このイエス様はですね、こういう前出たもの、小さきものというものを大切にしてくださるという、私たちも必ずこの小さきものになっていく、老人になるということがだんだんだんだん小さくなっていくわけですよね。この活動範囲にしても、健康にしても、能力的に みで小さくなっていくわけなんですけども、そういうものをですね、特に探し出してくださるという、まあ、目をずっと見つけてくださるという、そういうとても神様の愛が現れるということですね。はい、まあ、そういうふうにですね、その最後の部分というのは、命を与えられて、そして神の御言葉を喜ぶ賛美ができるようにと、最終的に。そして自分が弱くなったとき、迷ってたときも、見出して探してくださる神様。そういうことに対する賛美ということで、最終的に終わっているということですね。最後に神様の戒めというか、御言葉を決して忘れないで、ということが最後に出てくる。それではですね、この詩編ですね、長い詩編ですけれども、で、この詩編は非常に長いから、全部きちんと読むって本当に少なくて、このように初めから何回も渡ってですね、まあ、ずっとこれを学ぶっていうふうには教会もまずないですね、全国的にもまずないと思いますが、無教会でもではないですね。まあ、あちこちで家庭集会しているためにこういうこともできるんですが、その中でも有名な言葉をこの前にも引用したし、火曜日、昨日ですね、日傘に行ったある人の家でもですね、ちょっと見た玄関入ってその壁に紙の言葉書いてあったのはこの119編からの言葉なんですね。それはどれかというと、賛美でもなっていることです。これ何度も歌ったことありますよね。105節、119の105節、ね、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火って、昔からですね、よく引用されてきたんです。で、前の命の水にもこのこととかに書いたと思います。そうしてこのプレイズ&ワーシャプレイズという英語の賛美でもありますということで、私は英語の文とともに紹介をした、覚えている人が、おるかもしれませんが、まあ、命の水も長いからですね、全部ちゃんと読むというのはあんまりいないのかどうか分かりませんが、それは県外のですね、中途で失明した人が、その歌は自分がですね、信仰持った時に、洗礼を受けた時に教会に応じたんですけど、その言葉を読んでくださったということです。まあ、全盲の人ですからね、あなたの御言葉を私に、で、その私がその命を自ら英語の賛美をですね、出典も書いてあったんですね。その英語の本をですね、自分もインターネットで探したと、友達も探してもらったけど見つからなかったから、それどんな本なのかはもうちょっと教えてくださいと、わざわざ来てですね、それを言ったら、その人の家で賛美をする会を、なんかちょっと1回だったかなんかしてるんだそうです。そこでぜひ、その英語を歌いたいですと言ってですね、そのわざわざ私も、理解に行ってきた人がいます。そういうふうにこの歌はですね、いろんなところで使われてきた、賛美をされてきた言葉になっている。この赤い本ですね、プレイズ&ワークシナの赤い本にもそれが日本語に訳されて入っているわけですね。まあ、そうしたよく知られたものにもなっていると。それからこの長いのをですね、アフリカの方に伝道した、それから探検家だなんて言われているけど、本来は伝道者だったんですね。リビングストンというアフリカの宣教師、伝道者だった人もですね、子供の時に親からですね、この長い長い詩を全部暗唱したらですね、褒美あげると言って、そして一度興味のあるところ全部覚えたんだそうですね。で、なんかもらったと、リビングストンの伝記には書いてあります。時々そんなのが、一番長いからですね、昔の今のパソコンだとかなんか録音機なかったから、覚えるっていうことは非常に大事だったんですよね。本だってなかなか買えなかったということなので、それで丸ごと覚えたという、そういったこともあったりして、この詩編119というのはいろんな意味です。 ですね、何かと長いということもあるし、用いられたりしたところですね。はい、それではまあそこまで。